文化的感受性を持った感情の科学者とは、感情科学の研究と実践において、人間の感情の普遍的な法則を深く理解すると同時に、文化の違いが感情の認知、表現、そして管理にどのような影響を与えるかにも目を向けることです。学習目標。科学的かつ文化的感受性を持って、自分自身と他者の感情に向き合うための戦略を実践する。自分自身のバイアスと、その影響を減らすための戦略を識別する。感情の識別と管理において存在するバイアスを記述する。このセクションの焦点は、科学的かつ文化的に適切な方法で、自分と他者の感情に向き合うための様々な戦略を実践することです。あなたは感情の識別と管理に関わるバイアスを記述し、自分のバイアスが他者との関わりにどのような影響を与えうるかを振り返る機会を持ちます。感情教育。新学期の初日に緊張している子供を想像してください。その親は子供の気持ちを認め、肯定し、不安の具体的な原因を見つけ出す手助けをし、役立つ戦略をいくつか提示します。おそらく親は、今日は新しく面白い体験に満ちた一日になる、といった前向きなセルフトークを提案するでしょう。あるいは、頼れるクラスメイトがいることを指摘するかもしれません。この子供は幸運です。親が感じることを許し、感情を識別し管理する手助けをしているからです。さて、あなた自身の子供時代を考えてみてください。あなたの感情教育とは何でしたか？意図的なものだったかもしれませんし、観察を通して単に吸収したものだったかもしれません。しかし私たちの多くにとって、そのメッセージはとても明白なものでした。子供の頃に受け取ったかもしれない、役に立たないメッセージと役に立つメッセージの例をいくつか挙げます。大声を出して騒ぎ立てれば、他人はあなたを過敏すぎるとか感情不安定だと思うでしょう。自分の気持ちを持つことは当然です。すべての感情は有効です。悲しみや恐怖を表せば、みんなあなたが弱いと知るでしょう。気持ちについて話すことは、あなたをより強くします。ある表情をすれば、あなたの情熱が怒りと間違えられるかもしれません。このような感情に関するメッセージの多くは、性別、人種、民族、文化に関連しています。それを内面化すると、私たちの行動に影響を及ぼします。例えば女性は、感情的に見えないように怒りや挫折感を抑えるかもしれません。男の子は、強く男らしく見えるために涙を飲み込むかもしれません。有色人種の男性は、怖がらせないために、静かに話したりゆっくり動いたりすることを学ぶかもしれません。これらの社会的な不平等は多くの人にとって心理的な重荷であり、私たちのメンタルヘルスを損なっています。私たちが育った時にどのような感情教育を受けたとしても、私たちはこれらのメッセージを抱えたままであることを認識しなければなりません。したがって、科学的な態度で自分と他者の感情に向き合い、私たちの感情教育を続けることが特に重要になります。それは、次のビデオで探る感情の科学者という役割を演じることによって実現できます。感情の科学者を定義する。私たちがどのような感情教育を受けたとしても、この情報を常に携えていることを認識することが重要です。それゆえに、科学的な態度で自分と他者の感情に向き合うことで感情教育を続けることが重要なのです。科学者が事実、好奇心、分析力に依拠するように、感情の教育者や学校のスタッフも判断を下さずに理解し観察しようとします。感情の科学者は、他者がどう感じているかを尋ね、他者の言葉や表情、行動に細かく注意を払うという能動的な傾聴を通して情報を集めます。彼らはまた自分自身の感情について長く苦労して考え、自分の感情生活をよりよく理解しようと常に努めています。感情の科学者は、 試行錯誤を通して感情への対処法を評価し、自分の感情を処理する有用な方法を発見しようと努力します。感情の科学者はまた、自分自身の判断への傾向を自覚し、それを解消しようとします。彼らは早計な仮説を立てたり、他者がどう感じているかを指示したりすることは避けます。他者の感情に関する自分の考えや見方の源を問い、証拠によって自分が間違っていると証明される用意があります。彼らはデータに基づいて自分の信念や見解を変える用意があります。さて、大きな問いです。あなたは感情の科学者ですか？それとも感情の裁判官ですか？あるいは、時には科学者であり、別の時には裁判官でもあるかもしれません。知人に対しては感情の科学者だと言いながら、最も気に掛け合いする人々に対しては判断を下す人もいます。考えてみてください。次の場面を想像してください。あなたが採点済みの小テストを返していると、成績不振の生徒が自分のテストを丸めて机を倒し、教室を蹴り出てドアを閉めました。あなたは廊下に出て事態を鎮静化しようとします。まず何をしますか？何というか少し考えてください。おそらくあなたは落ち着く、散歩する、飲み物を飲む、深呼吸するという戦略を提案するでしょう。あるいはその行動は許されないと生徒に言って職員室に送るかもしれません。あるいはなぜ怒っているのか、何がそんなに怒らせたのか、と質問するかもしれません。これらの試みは悪くありませんが、考え直してみましょう。あなたはその子が怒っていると知っていますか？それが正しい感情だと確信できますか？答えはノーであるべきです。まだです。自分の成績が不公平だと感じる子供は激怒するかもしれませんが、自分が十分ではないことに挫折した子供も同じ行動をとるかもしれないので、家に不満な成績を持ち帰った時厳しく罰せられる怖がっている子供、あるいは成績を見て屈辱を感じたいじめられっ子がいるかもしれません。突然、あなたが請求に提案した戦略は大きく乖離したものになります。怖がっている子供には、散歩して落ち着くことでは不十分です。子供が怒っていないのに、なぜ怒っているのか、と尋ねることは、彼らの感情教育を有害な形で損なうかもしれません。反応の科学性を高める際に役立つ言葉があります。行動は感情ではない。叫ぶことは誰かが怒っていることを意味せず、泣くことは悲しいことを意味せず、笑うことは幸せなことを意味しません。怒りや悲しみとして解釈される同じ行動が、ある理念への情熱、目標が阻まれたことへの挫折、期待が叶わなかったことへの失望の表れであることもあります。私たちは怖い時に笑うことさえあります。感情の科学者として、私たちは行動の背後にある物語を見つけ出し、その行動の根底にある感情を見つけようとします。私たちは好奇心に満ちています。私たちは本当に見て理解したいのです。そして物語を探り当てることは、より深く掘り下げることを意味します。これは、私たちの生徒、同僚、周りの他者のアイデンティティを理解できることを意味します。私たちは彼らの独特の個性、経験、育ち、アイデンティティ、文化に目を向け、それに応じて出会い対応します。私たちは文化に敏感です。それは常に簡単というわけではありません。多くの点で、私たちは目にした最初のもの、他者の反応、そして他者が私たちに語る内容に基づいて素早く判断する能力を持っています。私たちの脳と衝動は、しばしば無意識のうちに素早い判断に自動的に依存します。特に、異なっているものや馴染みのないものは悪いものであり怖いものだという判断です。これらは遠い昔の祖先が自分と家族が安全か危険か、友か敵に囲まれているかを知るために素早い判断を利用する手助けとなりました。しかし現代の世界では これらの心理的近道やバイアスは私たちを誤った方向へ導く可能性があります。幸いなことに私たちは協力と公正への揺るぎないコミットメントも持っています。私たちは脳を再訓練し、役に立たない衝動や恐怖や偏見を乗り越えることができます。そのためには私たちの感情を科学的に扱い、周囲の人々の独自のニーズに対応する上での障害を自覚しなければなりません。文化的感受性を持った感情の科学者になるための障害。文化的感受性を持った感情の科学者になる際の最も一般的な障害の一つは、私たちが他者の感情を自分自身の感情の反映として扱ってしまうことです。私たちは自分の感じ方や経験にバイアスを持ち、そのバイアスに基づいて判断します。私たちはこう考えます。このことが起きたら私は挫敗感を感じるから、その人もきっと挫敗感を感じるはずだ。あるいは私がこう振る舞うのは圧倒されてしまったからだから、彼女もきっと圧倒されているはずだ。どの領域でも家庭は有害になり得ますが、異なる背景や人種、文化を持つ人々の感情を私たちが理解していると仮定するとき、それは特に問題になり得ます。先に学んだように、行動は感情ではありません。他者がどう感じているかを尋ねなければ、誤解の余地は大きくなります。研究によれば、私たちは自分と似た外見の人よりも、自分と異なる外見の人の感情を読み取る精度が低くなります。感情の科学者になるとは、自分の限界を認めて立ち止まり、誰かの感情に対する仮定を問う際に陥りがちな狭い見方を取ることです。私はこの子が怒っていると確かに知っているのか？どうやって知ったのか？彼らには他にどんな感情があり得るのか？もう一つのよくあるバイアスは民族中心主義です。人種という用語は正しいものです。私たちは異なる文化的背景を持つ人の行動を自分たちの文化、基準、慣習に照らして評価しがちです。実際、研究は私たちが人種、年齢、宗教、政治的所属が自分と似ている人を無意識のうちに自動的に好む傾向があることを示しています。興味深いことに、研究はさらに誕生日が同じ人や好きなチームのジャージを着ている人、あるいは突然自分と似た人、特にその類似が自分の人種や民族に関係している場合に、人々が強い好意を示すことさえ示しています。このバイアスは、私たちのやり方、私たちが学んだこと、私たちの見方ややり方の慣習が正しくてより優れた方法であると信じ込ませるかもしれません。まさにこれらの信念が、構造的かつ体系的な人種主義や異なる能力、年齢、宗教、政治的所属、ジェンダー、アイデンティティ、性的指向を持つ人々に対する偏見を助長しています。他のバイアスは自分自身と他者の行動をどう解釈するかに関係しています。そのようなバイアスの一つが基本的帰属誤差です。これはある人の行動をその状況ではなく、その人の性格や特性に過度に起因する傾向であり、自分自身の行動についてはその逆を行います。例えば、私たちは誰かが何らかの方法で感情を表現するのは、その人の人種、年齢、ジェンダー、アイデンティティ、あるいは他の変数の関数だからだと仮定します。しかし、私たちが自分なりの方法で気持ちを表現するときは、それを自分の個性や性格ではなく状況に起因します。この現象の最も一般的な例は、人々が他人に悪いことが起きるのを見たときです。それでも、観察者の 65% は、その不幸な出来事をその人の行動や性格のせいにします。幸いなことに、私たちがバイアスや関連する行動と戦うための簡単な方法で、そして偏見を減らすことができることを示す研究は増えています。感情を読み取るスキルと知覚を高めるための個人的な取り組み、他者の文化についてより学び、特に私たちと異なる背景を持つ人々をよりよく理解することです。 考え方を転換するための戦略。では、私たちに何ができるでしょうか。私たちは体系的な問題を終わらせるために共に取り組む一方で、自分自身から始めることもできます。私たちは立ち止まって観察し、問いを立て、価値判断を下したり、自分の感情が正しいか間違っているかについて意見を持ったりすることなく、自分と他者の感情を本当に理解することができます。私たちは自分自身のバイアス、および他者に対する見方、彼らがどう感じ、その感じをどう処理するかの源について真剣に考え直すことができます。以下のキーワードカードを見て、考え方を転換するための戦略を探ってください。バイアスと視点取得の承認。私たち自身のバイアスと視点を認めることも、考え方を転換するための重要な戦略です。私はマハザリン・バナジです。実験心理学者です。ハーバード大学で教えています。私は二つのことに惹かれています。私たちはそれを態度と呼び、信念と呼びます。これらは私たちの心の中の考えや感じです。私たちはそれらを見ることも触れることもできないので、どう測定するかは興味深い問題です。100年以上にわたり、心理学者たちは、人々に自分の考えや感じを知らせようと理解しようと努力してきました。私が興味を持っているこれらの特別な考えや感じは、社会的集団に対する私たちの態度と信念、そして私たちが全体の集団に対して持つ信念をどう適用するかです。例えば、スイス人はこうだからドイツ人はああだ、というようにです。私たちはこれらの信念をどう適用するのでしょうか。そして、たまたまその集団のメンバーである個人に対する私たちの判断です。これは興味深い問題です。そして私が言ったように、100年以上にわたり、人々は私たちが持ち得る態度やバイアス、思考や信念、あるいは異なる集団に対するステレオタイプを用いてそれらを測定してきました。問題はどうやってそれを行うかです。私たちはそれを行う簡単な方法を知っています。それは、X についてどう思うかと人に尋ねることです。この集団の人がこうしたことをできる可能性はどのくらいか。彼らの内面的な本性は何か。彼らは競争力があるか。協力するか。賢いかあまり賢くないか。信頼できるか、信頼できないか、そのようなことですから、私たちはただ尋ねます。しかし尋ねることには問題があります。人に尋ねることには二つの問題があります。第一に、あなたが X についてどう思うか私に尋ねたとして、私はそれを教えたくないかもしれません。なぜならそれは私的な信念であり、あなたと分かち合いたくないからです。しかし尋ねることには第二の問題があり、それが私が最も興味を持っているものです。つまり、私たちは自分が何を考えているか分からないかもしれないということです。私たちの脳は黙って静かに多くの仕事をします。私たちはすべてにアクセスできるわけではなく、心の中身に必ずしもアクセスできるわけではありません。私たちは知らないのです。それはあなたにとって奇妙に見えるかもしれませんが、私たちは自分の実際の態度が何であるか、思考や信念が何であるかを知らないのです。科学者として、私たちの仕事は人々の心に入る間接的な経路を見つけ出し、彼ら自身さえ知らないかもしれない実際に存在するものを突き止めることです。このおよそ40年間、私が取り組んできた仕事は、私たちの心の中の暗黙的で無意識の、あるいは私たち自身にとってもあまり明白ではない内容を理解しようとするものです。私たちは IAT 内郭連想テストといった人々に何を考え何を感じるかを尋ねることを回避し、単に彼らが何を考え何を感じるかを見ようとするために使うテストを開発しました。例えば、二つのものをどれだけ早く、 あるいはどれだけ正確に組み合わせられるかを見ることができます。ある意味で、そのテストはあなたの心の中にあなたが知らないかもしれないものを明らかにします。例を挙げましょう。私についてやってみてください。私は女性で、数を家の外で働いてきました。しかし、私が受けるテストが女性を職業、男性を家庭に関連づけることを求めるとき、私はそれができないようです。まるで私に与えられた状況がちょうど逆だからです。もしあなたが女性を家庭、男性を職業に関連づけるよう私に求めれば、それは私の脳にとって比較的容易にできることです。なぜでしょう？私は女性が職場に属さないなどと信じていません。しかし私の脳には、私が生きる文化の指紋が含まれています。その文化は、男性ではなく女性を絶えず家庭に関連づけてきました。そしてそれが私の心に浮かび上がるのです。これは重要な発見です。私たちは意識的に自分の考えや感じを口にし、明示的に述べることができます。それが私たちの心が働く一つの方法です。しかし心の中には別の部分があり、これらの連想は吸収され、文化から汲み取られ、そこに座って常に存在しています。それらはどこから来るのでしょうか？私たちが非常に興味を持っていることの一つは、幼い子供に注目することです。幼い子供はどうやって持っている信念や態度を形成するのでしょうか？彼らは成長するにつれてゆっくりと学ぶのでしょうか？私たちのデータはそうではないことを示唆しています。子供たちは自分たちの文化で起きていることに開かれており、2歳や3歳という非常に幼い頃に、大人に見られるのと同じように彼らの心、態度、ステレオタイプの証拠を見ることができます。したがって、私たちが今知っているのは、それらは素早く吸収され、その年齢であっても子供の心の中に存在することです。それらは常に見えるわけではありませんが、会話などのものの中に見ることができます。私の学生のテッサ、チャールズワースは最近、親と子供からのデータを分析しています。これらは親と子供の会話で、そのような会話は何千もの規模に上ります。私たちは自然言語処理と呼ばれる方法を使うことができます。機械学習を用いて、親が使う言語の中に、彼ら自身が気づいていないこれらのステレオタイプが実際に存在するかどうかを見ることができます。親に尋ねると、彼らは子供がどこからそれを覚えたのかわからない。もちろん私は教えていないと言います。しかしこれらの親子の会話を分析すると、例えば親が実際に女性を家庭のこと、男性を職業のことにより強く関連づけているという証拠をそこから見ることができます。リーダーシップにおける多様性とインクルージョン。先ほど探ったように、自分たちのバイアスと視点を認めることは、文化的感受性を持った感情の科学者になるための極めて重要な部分です。以下では、イェール大学経営大学院の組織行動論上級講師であるハイジ、ブルックス博士と、イェール感情知能センター副所長のロビン・スターン博士がリーダーシップにおける多様性とインクルージョンについて論じています。このクリップは視点取得、不快さになれること、そして自分自身の行動に責任を持つことについて扱っています。会話全体を通してあなたはリーダーシップ、ジムという言葉を耳にするでしょう。ブルックス博士はこの概念を他者の視点を理解し関わることを学ぶ際に行う心理的な運動と説明しています。彼女は感情的に知的なリーダーシップを体を鍛え筋肉を作ることに例えています。その仕事は常に容易ではありませんが、頻繁に練習することで私たちはより強くなる助けになります。会話本文。ある意味で、私たちが日常の領域で行う多くのことは目に見えないので、私たちはそれを魔法だと思います。しかし実際には、それは私たちが当たり前だと思っていること、あるいは暗黙の知識、 あるいは人間がついやってしまう単純な日常のことに過ぎないのかもしれません。ちょうど私たちが実用的な方法でどう聞くかをみんな知っているように、私たちは必ずしも互いに深く聞く方法や、聞くことをリーダーシップの責任として扱う方法、受け入れられない角度から聞く方法を知っているわけではありません。だからあなたと私は、異なる人種的アイデンティティを持ち、自分自身への見方ややり方がわずかに異なり、あなたと異なる人口統計的アイデンティティを持つ人々の経験を理解するのが難しいかもしれません。だから、夏に起きたこと、そしてチャットでのいくつかの質問に私が答えた方法の一つは、一部の企業や個人がやや遅れていて、なぜジョージ、フロイドやブリオナ、テイラーに起きたことにこれほど驚いているのか。なぜ私たちはそんなに驚いたのか。なぜ私たちはもっと十分に準備できていなかったのか、と言っているようなものでした。ある意味で、十分な年齢の私たちにとって、ファーガソン周辺のこの対話はそれほど昔のことではありません。だからもしそうなら、この実践は私たちの準備を助け、パーハップスもう少し賢明になれたはずではないでしょうか。多くの企業は特に、対応において全く賢明ではなく、不意をつかれました。だからリーダーシップ、ジムのアイデアの一部は、あなたを良好な状態に保つことです。そうでしょう。だからもしあなたがファーガソンの間にジムに行ったが、それ以来二度と行っていないなら、あなたの体調は非常に悪いかもしれません。そしてそれは実際に公平な比較だと思います。だからもしあなたが6年前に人種について話し、その後6年間人種について話さず、あまり考えず、関係ないと思い、本当にニュースアンダーラインサイクルに現れず、緊急の組織的対話にもなかったなら、今四半期のことではなく、それはあなたの注意、指標、測定基準を引かなかった、全あなたは体型を失っていたかもしれません。体型が悪い時は走るのが難しく、今年の夏私たちはダッシュしなければなりませんでした。はい、記事に出てきたいくつかのことを私が話したいと思うので、今が良い時です。この国では、私たちは不快さ、不快に感じることに対してアレルギーがあるように見え、私たちは中心でどうすればより不快になれられるかについてよく話します。そしてこれらの対話、ブラック、ライブズ、マターについての対話は重要で、学校に戻ることについての対話さえ、そして人種的正義、学校に戻った後の人種的不正が何になるかについての対話さえ、彼らは不快な対話ですか？いいえ。もしあなたが6年間戦略を使っていなかったか、そもそも最初からそれらを使っていなかったなら、あなたは使えず、戦略もありません。よし、今がそれらを手に入れる時であり、それは緊急です。しかし、あなたはその対話に参加できません。なぜならあなたは実際に何をすべきか知らないからです。そしてたとえあなたに自分の心を語る勇気があっても、声明を出す勇気を振り絞っても、何が起こるかわかりません。そしてどうするのか。そしてそれをどう管理するのか。だから私は、人々がこれを避けるのも、たとえ好奇心に満ちていて、人種はうまくいったかもしれない出会いの後でさえ、明日がまだあるからだと思います。同じ人と同じ対話をするとき、しかし一日が経ち、あなたは自分が無防備だったと気づきました。彼と話せますか？はい、私の言うことは、明日にはほぼ常に良い知らせも悪い知らせもあります。実際には、あなたは明日の行動に責任を持ち、それは私たちの協力的な背景の一部であるべきです。だからあなたは反応して何でも言って、翌日それが起こらなかったふりをすることはできません。私の言うことはできますが、それを許すのはある種の組織文化と背景です。そしてそれは通常、性別や人種を含む特定のグループの人々にしか許されません。だからマイノリティのグループにとっては、通常より多くの罰か何らかの説明責任があります。彼らはそんなに多くのことを逃れることができないのです。 では、どうやってうまく機能する文化を築くのでしょうか。だから私は、その一部は名詞を使って不快さになれることだと思います。あなたは本当に難しいことをすることになれることができます。私たちは難しいことができます。私たちは今難しいことをしています。多くの人は、私たちが在宅勤務モードにこれほど迅速に入ったことに非常に驚きました。これが計画的な移行であり、より難しいことができ、私たちが驚くかもしれない状況に適応できるなら、あなたは会社の2年計画を見たかもしれません。だからもし全体の期間に一筋の希望があるとすれば、私にとっては体験学習の力を信じるものとして、私たちは完璧な体験学習のプラットフォームを持っています。私たちは今どう適応するか、最初に経験した困難な対話、人種というテーマに戻り続ける対話を実際にどう行うかについて、より賢明になる大きな機会を持っています。次のセクションでは、他者の感情を識別するために感情スキルをどう使うかを探ります。